菱地所物流リート投資法人 IR セミナー。この番組は証券コード3481三菱地所物流リート投資法人の IR 活動の一環としてお送りします。お話は三菱地所投資顧問株式会社物流リート部 IR 室長兼次長の今井和幸さん、聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。この番組は11月22日に広島で開催した J リートファン in 広島の模様を収録したものです。
証券コード3481三菱地所物流リート投資法人。お話は三菱地所投資顧問株式会社物流リート部 IR 室長兼次長の今井和幸さんです。皆様どうぞ大きな拍手でお迎えください。聞き手は株都庁カタリストの桜井英明さんでお送りします。
ではよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。そうしましたら早速でございますけれども、三菱地所物流リート投資法人のですね、概要をご説明申し上げたいと思います。まずですね、本投資法人の概要というところで、三菱地所物流リート投資法人とは、どういったリートなのであろうかというところを、ちょっと頑張って一文で、お示ししております。ちょっと読み上げさせていただくとですね、総合デベロッパーである三菱地所株式会社をスポンサーとし、主として物流施設に投資を行う上場リートですというところでございます。本日ですね、ここだけ覚えていって帰っていただけたら大変ありがたいというふうに思ってございます。単純に申し上げますと、三菱地所並びにですね、私がいるですね、三菱地所投資顧問であったりその他の関連会社がさまざまなサポートをしながらですね、主として物流施設の方にですね、投資を行っている、そういう上場リートでございます。でこの三菱地所物流リート投資法人というのがですね、扱っている私の方でも、3回ぐらい言えば1回ぐらい噛むというようなところもございますので、大体我々ですね、この英文のところを略称してメルというふうに呼ばせていただいております。今後ですね、私の方もこの説明の中でメルというふうに申し上げさせていただきます。概要でございますが、上場ですね、2017年の9月に上場してございます。本銘柄ですね、新NISA の成長投資枠の対象でございます。現在資産規模2806億円までですね、成長してございまして、決算期は2月8月の2回、分配の方は5月11月同じく2回を予定してございます。ちなみにですね、現在運用中の2026年2月期だと、2026年8月期のですね、予想の分配金に関しましては一口当たり2832円と、2835円を予定してございます。やはりこう気になるところとしましては、分配金の推移、そういったものもあるかと思ってございます。こちらですね、過去ですね、何年かにわたり2018年からのところをお示ししてございます。少しずつ少しずつ右肩上がってきているというところをですね、ご確認いただけるかなというふうに思ってございます。確かな成長といったものをですね、本投資法人に位置づけできているかなと思ってございます。でこのですね、ちょっと四角で囲われている木だけ少しピヨッとこう分配金が出ているというところなんですけれども、こちらに関してはですね、本投資法人の方で初めてポートフォリオ物件の方を一部売却してございます。そこで売却したことによってですね、売却益が出たというところで、こちら少し分配金伸びてございますが、そういった木もあるというところでございます。投資口価格と分配金利回りの推移というところでございます。この赤いですね、グラフの方が株価投資口価格でございます。で、青い方がですね、分配金の利回りというところですございます。こう負の相関関係になってございます。ちなみにですね、本年の10月末時点の分配金に関してはですね、4.59 というところでございました。株価のところはですね、12万を少し超えるぐらいだったというところでございますが、ちょうどですね、昨日の終わり時点のですね、投資口価格の方が129,400円というところまで伸びてきておりまして、このですね、10月末より若干伸びてきているというようなところがご報告の事項かなと思っております。でここからですね、少し物流施設のところですね、若干ご説明申し上げます。まずですね、物流施設に求められる機能というところでですね、従前の倉庫という形になりますと、いわゆる建物があって、その中にちょっと一時物を保管して 必要になったらまた持ってくるみたいな、そういったですね、保管といった機能が非常にメインだったかなというふうに考えてございます。一方最近のですね、物流施設、我々先進的物流施設というふうにですね、呼んだりしてございますが、保管の機能だけではなく、皆様一番イメージしていただきやすいのがこうネット通販ですとかネットスーパー、そういったものをですね活用するといったところあるかと思います。そういったものになりますと、物をこう一様に集めて、それをですね、加工して仕分けして、最後また配送まで持っていくといったところを一箇所でできなければ、やはり効率が悪いものかなというふうに思ってございます。そういったいろんな機能をですね、今物流施設の中で行っているというところがですね、従前からの違いかなと思っております。物流施設の需要というところで代表的に言われているところとしてですね、日本の EC 化率、これ e コマースの略でございます。いわゆるネット通販ですとかネットスーパーのですね、普及率をお示ししているものでございまして、下のですね表に関しては経産省が毎年統計を出しているものでございます。で、皆様そういったネット通販かなり使っていらっしゃるんじゃないかなというふうに思うんですが、日本の EC 化のですね普及率に関しては今まだ 10% ないというぐらいのレベルでございます。他の諸外国見ていきますと、もう少し高いレベルでですね比率で使っているというところからすると、日本も同じように少しずつもっと EC 化率が伸びていく、それに伴ってですね物流施設の需要といったものは伸びてくるんじゃないかというふうに考えてございます。またですね、そういったいろんなことができる物流施設、これ円グラフを見ていただきますと、まだ全体の物流施設の中で 10% もないというふうな水準でございます。また物流施設の供給といったものが少しですね尻すぼみになっていくことが予想されております。この理由としては、最近ですねやはりこう建築費の高騰といったところが方々で騒がれているかなというふうに思っております。人件費、原材料費、いろんなものがこう高くなっているというところの中で、建築費の単価が上がっているというような実情でございます。そうなってまいりますと、やはりこうデベロッパーさんですとかが、物件を作っていく、開発するといったところの難易度が上がっていく、そういったところに対して供給が少し、しぼんでいくんじゃないかというところを示ししております。そうなりますと、すでにあるですね先進的物流施設の希少性ですとか、そういったものに関しては今後ますます注目がされるのではないかというふうに考えております。ここまでが物流施設とはというところでございましたが、その物流施設を扱っているリートの中でメルの特徴というところを少しですねご説明申し上げます。非常に細かいところでございますが、私の方からお伝えしたいところとしては、まず物件数37物件あります。で、その資産総額が2806億円というふうに先ほど申し上げたところ、こちらは申し伝えたいと思ってございます。あとですね、やはりですね不動産というところ動かせないものでございます。あと日本に関しては自然災害も非常に多いというところもございますので、エリアの分散といったところにはですねとても気を使っているというところでございます。我々ですね物流施設の方を主に首都圏、近畿圏、中部圏というですね3つの省圏のところをですねメジャーに考えてございまして、この3つのエリアの方でバランスよく物件をですね持とうというところを考えてございます。そういったところを少しご理解いただけたらなと思ってございます。で、ここからがですね、本東商人の特徴というところを少し、ご報告、ご説明申し上げたいと思います。主に3点、ちょっと私の方からですね、ご説明したいと思っております。まず1つ目がですね、ハイブリッド型の成長戦略というところでございますが、先ほど、三菱商グループが一体となってサポートしているというところを申し上げました。やはりメインところはですね、スポンサーとしての三菱地所。あとはですね、私が在籍しております三菱地所投資顧問、この2社がですね、ハイブリッドという形でこのリートの方をサポートしているというところでございます。三菱地所であればですね、もちろんデベロッパーでございますので、物件を開発してそれを、メルの方に供給してくれるという役割もございます。あとは従前からですね、不動産業を従事しているというところもございますので、リーシングを通じて、代表にされますが、そういった物件の維持管理といったところもですね、ノウハウございます。あとはですね、高い信用力のですね、供与によって、有利な条件で借り入れをできたりとか、そういったところにですね、サポートしてくれています。で、当社ですね、三菱商投資顧問の方に関しましては、いわゆる運用、投資といったところをですね、ずっとやってきております。そういったところから、ポートフォリオを考えたりですとか、あとはですね、我々もの方も、市場の方からですね、物件の方を探索して、また買ってきたりといったところもですね、実施しております。また運用を通じてその物件のですね収益力を高めていく、そういったところもですね我々の方で担当してございます。 三菱商グループのですね、物流施設事業、もう少しだけ少し深掘りをさせていただきますと、先ほど申し上げた先進的な物流施設からもう一歩ちょっとですね、先駆けてやろうとしていることもございます。トラックの自動運転ですとか、そういったものが将来ですね、普及してくる、そういったものを見越して、いわゆる高速道路に結設する場所にですね、そういった次世代の基幹物流施設みたいなものをですね、立ち上げようというところで取り組んでおります。そういったところも少し補足できればと思いますし、あとは管理というところでは、三菱商本体もですね、管理事業を行ってございますが、物流施設に特化したところとしてですね、東京流通センターという会社がですね、従前から関連会社でございまして、このあたり物流施設のですね、管理をサポートしてくれているというところでございます。で、2つ目の特徴がですね、クオリティの高いポートフォリオというところでご説明申し上げます。やはりどういった物流施設に需要が集まるのかというところですね、こちら3点ほどございます。特にですね、一番左のところを覚えていただければなと思いますが、やはり不動産動かせないというところでございます。やはり一度場所を決めてしまうと、そこは確定してまいりますので、この立地に関してはしっかり選別をしていきたい。またですね、我々いろんな方に使っていただきたいというふうに思ってございますので、高い汎用性といったところも重視しております。最後に、やはり人手不足といったものがですね、騒がれている昨今でございます。従業員の働きやすさですか、そういったところもですね、かなり重要な論点になってございます。そういったものに配慮しながらというところでの最近の実績でございますが、ここ3年のですね、平均稼働率は 99.8% と極めて高い水準で運用してございます。賃料の増額といったところもですね、順調に図れてございまして、直近3年でですね、平均して 6.5% の増賃を勝ち取っている。これからもですね、そういったことを増用に続けていきたいと考えてございます。で、3つ目のですね、特徴としまして、三菱の高い信用力というところがございますが、要は、どうしてもですね、Jリートの方に関しては、資金調達の方法が、エクイティのところ、投資家様のご出資、もしくはですね、銀行からの借り入れといったものがかなり、大きなポーションを占めております。Jリート平均と比べてですね、有利な条件で、借り入れができているというところが、こちらも端的に申し上げたいところでございます。で、ここまでがですね、特徴であったというところで、もう少し、付け加えたいところとしてですね、メルの今後の成長戦略というところ、最後にご説明申し上げたいと思います。我々ですね、本年の4月に、短期目標として2年間の目標を設定してございます。こちらにあります通り、一つ目がですね、巡航分配金と申し上げまして、その木その木にあるイレギュラーな動きをちょっと排除した分配金ですね、平準化したものというふうにお考えいただければと思いますが、そういった分配金の成長率を年 3.5% 以上伸ばしていきたいというところが1点。あとはですね、年10億円程度のですね、含み益の還元を行っていきたいというところです。長期に運用してございますので、不動産の方の含み益が溜まっているもの、そういったものを一部売却して含み益を還元していこうというものでございます。で、その進捗の状況ですね、まず1年目というところに関してです。巡航分配金のところに関してはですね、基準となっております昨年のですね、10月から今年の10月にかけてというところで、なんとかプラス 3.5% という成長をですね、実現してございます。で、もう一点の目標でございました、年10億円程度の含み益の還元というところに関しては、今ですね、目下活動中というところでございまして、このですね、今運用しております2026年2月期までにですね、何らかの実績を上げたいと思ってございまして、今鋭意取り組んでいるところでございます。じゃあ、こう巡航分配金のですね、成長というところを達成した、その達成にあたってどういったことをしたのかというところですね、まずは物件取得を実施しているというところでございます。大阪の物件ですとか神戸の物件、そういった比較的利回りがですね、魅力的な物件といったものを仕入れてまいりまして、そちらを使って分配金を高めたというところが1点。もう1点がですね、今年の4月から7月にかけて自己投資口の取得というところを実施してございます。金額総額30億円を利用してですね、口数で申し上げますと2万5444口をですね、取得し、その期のうちに焼却しております。そういったところで口数の操作、そういったところも行いながらですね、一口当たりの分配金を上げてきたというところでございます。少し経路は違いますが、我々ですね、個人投資家層の皆様、そういったところのですね、裾野をもう少し拡大していきたいというふうに考えてございます。 そういったところからですね、まあ、積極的な本日こういった場にもですね、ちょっとお呼びいただいてご説明の機会を設けてみたりですとか、あとはですね、ホームページの方をご覧になっている皆様であれば決算のですね、書き起こしサービスの導入してみたりですとか、あとはもう少し見やすいホームページをというところでホームページのリニューアル等々を実施してまいりました。そういったところもですね、ございまして、この1年程度ではだいぶですね、個人投資家様のですね、数も増えたのかなというふうに考えてございます。本日最後のまとめでございます。直近のですね、8月期に終わりました決算の分配金に関しては2829円というですね、一口当たりの分配金でございました。今後1年の予想分配金は冒頭に申し上げた通りでございます。毎年5月と11月のですね、下旬に分配金を支払いする、そういったですね、分配のサイクルになってございます。最後にですね、私の方が申し上げた特徴3点プラスですね、1点というところでございまして、まあ、3つの特徴というところで申し上げたハイブリッド型の成長戦略、クオリティの高いポートフォリオ、あとはグループのですね、予信力を生かした安定的な財務運営というところに加えて、今ですね、ちょうど2年間の短期目標を設定して着実な成長といったところを目指しているところでございます。すいません、少し早口だったかもしれないんですけれども、はい、私からのご説明以上でございます。ご清聴いただきありがとうございました。
ありがとうございました。今日は、物流ということでお話を伺ったんですけども、空室率というか逆に 99.6% 充足している
おっしゃる通りですね。そうですね、まあ、稼働率というふうになりますと、まあ、どの程度が安定的な運用できているかというところのですね、指標が実は物流施設まだ定まってはおりません。オフィスなんかで申し上げますと、大体稼働率 95% 程度がかなり需給がタイトになっていて、貸主の方が有利に商いを展開できる、そういった指標になってございますが、物流施設の方はもしかしたらもうちょっと低いかもというふうに言われております。そういった中で 99.6% というのはもうほぼ満室というような状況でございますので、まあ、そのあたりはちょっと嬉しい悩みでもあるんですが、はい、順調に運営できているのかなというふうに思っております。
入れ替わりの時期を考えたら満室ですよね。
おっしゃる通りでございます。大体ですね、テナント様との契約がこう切れた暁には、大体イメージ感ですけれども 10% から 20% ぐらい のテナント様は退去いただくというのが平均かなと思ってございます。まあ、そういった中で一部抜けてしまったテナント様を、まあ比較的短いダウンタイムの中で、まあ埋め戻しをして新しいお客様に入っていただいて空室の解消ができているのかなと思っております。
あと分配金のところのお話等々伺っていきたいんですけども、まあ短期成長目標の純固分配金ということですが、1年目は達成というお話がありました。2年目のイメージ、達成イメージってどういうふうにお考えになられているのか教えていただけるとありがたいんですが。
そうですね、我々短期目標を2カ年にかけてやるというふうに先ほど申し上げました。で、今おっしゃっていただいた通り、1年目はクリアしたけれども2年目はどうだというところに関してですね、今後ですね、目標としていく水準に関しては、今ちょうど1年目が終わったところが2836円というですね、水準が今の水準ですが、そこからさらに100円上げたいというふうに思ってございます。1年後の目標としては2936円というですね、純固分配金目指してまいりたいと思ってございます。1年で 3.5% ですね、分配金伸ばしていくっていうのはなかなか野心的かなというふうに手前味噌ですが思ってございます。そのためにですね、やはりこう調達した資金を物件取得に割り当てたりですとか、あとは先ほどですね、稼働率なんかもご説明申し上げましたが、この高い稼働率に裏付けされて、まあ、賃料をまた上げていく、インフレに打ち勝つようなしっかり増賃をしていくというところで、我々そういったものを内部成長というふうにですね、申し上げております。そういったところを着実にやっていくというところを考えたいです。なので、いわゆるこう今すでに持っているものも成長させながら、そこにこう上積みをしていくという形で、なんとか 3.5% の成長を実現してまいりたいと思っております。
この成長の打ち上げのイメージの中には、やっぱりデッドコストの上昇というのも入ってきてるわけですね。金利の上昇ですね、早い話が。
まさにおっしゃる通りでして、やはりこう我々もですね、デッドコスト、金利コスト、このあたりのですね、煽りといったものは必ず受けるかなというふうに思っております。ただデッドコストのところに関してですね、我々全てをこう、 例えば政策金利が上がったからすぐにデッドコストがですね、バーンとこう上がるというわけではございません。 85% 以上の比率でですね、固定金利といったものを組んでございまして、すぐに影響が出ないようになっております。そういったところも含めながらですね、少しずつ少しずつ今の金利のある世界のデッドコストに耐えながら、こういった成長していきたいというふうに思ってございます。
まあ、ここで拝見していると今後1年間は内部成長およびフリーキャッシュフローの再投資で資金調達を伴わない成長と書いてありますけど、まあでも将来的にはやっぱりその資金調達っていう部分も当然成長のためには必要になってくるという理解でよろしいでしょうか。
ご指摘の通りでございます。我々ですね、少しちょっと補足をさせていただきますと、右下の42ページですかね、こちらがですねまだ投資法人の方には入っていないんですけれども、今何らかの形で優先的にですね、買わせてもらえるそういった権利を持っている物件群です。これを我々パイプラインというふうに申し上げてございますが、これが全部で14物件ございます。でこういった物件もですねかなり高い利回りのものが控えておりまして、今後ですねさらなる成長を遂げてさらに、投資法人の方向を安定的に運用できるような土台をですね、作り上げていきたいと思ってございます。そうなりますとやはりこういった物件をですね、資金調達を伴わず成長させると買っていくといったところはなかなか難しいと思ってございます。まだ投資口価格も少し振るわないところがある、追いついていないところはございますが、そのあたりがもう少し回復して、ポジティブなですね成長ができるような段階になったときにはしっかりと資金調達ですね行ってまいりたいと思っております。
これ優先交渉権のある14物件ってみんないい場所にありますね。
そうですね、
パッと見た感じ
自分で申し上げるのもなんなんですけれども、はい、そうですね、基本的にこう上段の方にあるロジクロスという物件がですね主にスポンサーである三菱地所が開発した物件でございます。で下の方の少し、緑っぽい色になっているのがですね、当社の方が、探索してきて、いわゆる優先的にですね取得をする準備を整えている物件でございます。やはり立地というところのですね特性は非常に重要視してございます。そういった部分も含めてですねやはりここで失敗するとどうしてもテナント様お客様に満足いただけない物件になってしまうというところもございますので、そこを留意した、結果のパイプラインかなというふうに思ってございます。
大半が高速道路の近くというイメージがあるんですが、その理解でいいですよね。
そうですね、おっしゃる通りでございます。やはりこう遠方にですね、こう守備範囲早く高くすみません守備範囲をですね、大きく物流を配送していくという観点ではどうしてもですね道路付けがいい、またはですね高速のインターからの距離、そういったものはですね物流施設としては非常に重要な選定基準になってまいりますので、それなりにアクセスがしっかりしているというふうにご理解いただければと思っております。
はい、ありがとうございます。あと成長目標の2つ目のところで売却益の還元というお話があったんですけども、どういう物件が売却対象になるんでしょうかということと、売買市場の状況っていうのはセカンダリーどうですかってことですね。
はい、ありがとうございます。まだですね、そうですね、含み益の還元というところでの物件売却実現していないというところでございますが、もう物件の方の選定等々は済んでございます。で正直申し上げますと今どうしても売りたいとか売らなければいけないほど困っているっていう物件は、ございません。なので引き続き保有していてもというところではございますが、こう一部含み益の還元をしていくというところもですね今のご時世必要かなというところでのプロジェクトでございます。そういった観点でどういった物件を選んだかというふうになりますと、やはり例えば一つは築年であったりですとか、そういった観点の中で古くなってきた今後コストがかかりそうだみたいな物件ですとか、あとはですね立地の観点の中で今はいいけれどもだんだん競争が過熱してきそうで少し強みを生かしきれない可能性もあるですとか、そういったそうですね短中期的な未来の予測をしながらですね今回物件の方は、選定をさせていただいております。でもう一つのですねご質問でいただきました、いわゆるじゃあ不動産物流施設のですね売買市場に関してはどうなんだというところで申し上げますと、我々ですねこの短期目標を定めた背景としてはなかなか投資口価格は振るわずちょっと正の外部成長がしにくいというふうになっていた中で、一方で不動産の取引マーケットに関しては非常に堅調もしくはもう好調と言っても構わないぐらいのですねマーケット感でございました。そういったところの中では含み益の還元というところをですねお示ししながら、投資口価格の方をこう刺激していきたいというところの思いもございました。そういった観点ではですね端的に申し上げますと問題なく、不動産の売買に関しては実現できるそういったマーケットだと思ってございます。
ありがとうございます。あとはその物流リート全体の投資口価格っていうことで見ていくと、まあ、日本経済新聞の中でも指摘されてましたけど割安だったっていうことがあるんですけども、これ背景はどのように考えたらよろしいですか。
そうですね、物流施設の価格の方に関してやはり割安だったという背景なんですけれども、先ほど申し上げた通りやはり物流のですね、いわゆる施設全体の全国的なマクロの指標がなかなか厳しかったというところがあろうかと思っております。そういったところの中で出遅れてしまったなというところはあると思っておりまして、この右下の36ページが、いわゆるですね物流施設全体の、空室率っていうところと、先ほど私ちょっと営業のためセールストークのために言った物流系リートの空室率といったところがございます。やはり皆様ですね、ご投資にあたっては全国的な平均といったところをご覧になられることが多いのかなと思っていますし、実際見るべきだとも思っております。そういったところのやはりご不安といったところが他のですねオフィスですとかホテルですとかそういったところの銘柄と比べて若干動き出しが遅かったというところがあろうかなと思ってございますが、先ほど申し上げた通りこのあたりの底も打ってきたというところのですね、しっかりとした第三者レポートも出ておりますので、これから追い上げていきたいというふうに思っております。はい、
これやっぱりその物流リートそのものの地域間格差っていうの、物件そのものの地域間格差ってやっぱあるって考えた方がいいと思うんです。どうですか。
そうですね、やはり立地の選別といったところは重要になってこようかなというふうに思ってございます。まだ先進的な物流施設とても少ないんだよというところを私先ほどご説明申し上げましたが、それはあくまでしっかりとした需要のある場所に作ってこそというふうに考えております。そういった観点ではやはり不動産何度か申し上げました通り一度建ててしまえば動かせないというところがございますので、その立地の選別というのは誤りたくないと思ってございますし、そこに一番注力させていただいているという次第でございます。
あとはインフレっていうのは多分リートにとって追い風かなという気もするんですが、やっぱりメリットデメリットあるって考えた方がいいですか。どうですか。
そうですね、はい、やはり金利上昇というところを言われるとどうしてもネガティブなですね情報が先に出回ります。単純な話がやはり金利上昇によって我々多大なるですね借り入れを行いながら運用しております。その金利コストが上がるじゃないかというところがですね一番心配を受けるところかなと思ってございますが、先ほど少しご説明させていただいた通りですね、我々この金利上昇を即座に影響を受けるような体制にはしていないというところです。借り入れをですね固定変動といったところですね区分けございますが、大半をですね固定金利の方で調達してございます。なので少しには影響を受けないというところが1点ございます。そういった負の側面のところに関してはある程度のヘッジができているというところに対して、やはりいい影響っていうのはですね必ずあると思っています。金利が上がっている、インフレが起きているということに関して言えることの確かな部分としては、当たり前ですが我々がですね受け取れる賃料といったところも上がってくるというふうに考えております。実際先ほどですねご説明でも申し上げた通り、過去3年でこれだけの増賃をしましたといったところもですね、このインフレ率に負けない、そういったですね増賃ができているかなというふうに思っております。あとは不動産ってインフレに強い資産だよねっていうふうに一般的に言われることもあろうかと思っております。そういった賃料上昇等々によってですね不動産そのものの価値が上がっている、売買した時のですね価値が上がっているというところも端的に申し上げられるところかなというふうに思ってございますので、私インフレが全く不動産にとって悪いというふうには思ってございません。
ありがとうございます。
それではお時間となりました。ここまでは三菱地所物流リート投資法人 IR セミナー、証券コード3481、三菱地所物流リート投資法人、お話は三菱地所投資顧問株式会社物流リート部 IR 室長兼次長の今井和之さんでした。今井さんどうもありがとうございました。
三菱地所物流リート投資法人 IR セミナー、この番組は証券コード3481、三菱地所物流リート投資法人の IR 活動の一環としてお送りしました。